こんにちは、 TBS アナウンサー秋澤純子です。気になる病気や健康についての正しい知識、役に立つ情報をお伝えするアステラス製薬明日も元気。この時間は明日は変えられる、アステラス製薬がお送りします。今週のテーマは糖尿病。北里大学北里研究所病院糖尿病センターセンター長の山田悟先生にお話を伺います。先生どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
糖尿病の人はなぜ血糖値が高くなってしまうんでしょうか？
はい、血糖値が高くなる理由として、はい、古典的には2つのことが考えられていました。1つはインスリンの分泌不足で、はい、もう1つはインスリン感受性の不足というものです。まあ、インスリンというのはそもそも膵臓という臓器から出されて、まあ、全身の血管にこう広がっていきまして、はい、で、一つ一つの細胞にそのブドウ糖を血管からこう放り込んでいくという、うん、まあ、そういうホルモンで、まあ、特に反応しやすい場所としましては筋肉、脂肪組織が知られていますし、はい、また肝臓もこれはどちらかというと取り込むというよりは、肝臓ってもともとずっとブドウ糖を放出している臓器なんですけども、インスリンに反応して肝臓はブドウ糖の放出を止めるというような作用をいたします。
は
い、
なるほど。
だからインスリンが適切なタイミングで、つまり食事を食べた後、小腸からブドウ糖が入ってきた時に速やかにインスリンが出てきますと、どんどんと筋肉や脂肪組織に取り込まれ、うん、そして肝臓からの糖の放出にブレーキがかかるので、ほとんど食後の血糖値は上がらないで済むわけなんですが、
なるほど、
タイミングが遅かったり、うん、あるいはそもそも量が足りなかったりすると血糖値が上がっていくということになります。
はい、
これが一番最初にやられる食後の高血糖というものでして、
はい、
で最終的には肝臓に対してのインスリンのその糖放出の抑制が全く効かなくなってきて、
うん、
何も食べていない時間帯、朝早朝の空腹時の高血糖がやがて起こってきます。
へ、
まあ、筋肉、脂肪組織、肝臓、これらに対してうまくインスリンが働かないというのが、はい、まあ、量として足らない、もしくはタイミングが遅くなっているというのがインスリンの分泌不足になります。うんうんうん、でもう一つのメカニズムのインスリンの感受性というものは、はい、今度はその膵臓の側に問題があるのではなくて、筋肉や脂肪組織やあるいは肝臓の側に問題があって、
はい、
確かにいっぱいインスリンが来てるんだけれども、それに応じてブドウ糖の取り込み口のドアが開かない。
そんなことあるんですね。
はい、実は運動不足の筋肉というのは、
うわ、
残念なことに糖の取り込み口の数が減りますし、またインスリンが来た時に速やかにその糖の取り込み口がドアを開けないんですね。
そうなんですか。
そうなんです。
あら、知らなかったです。
はい、また最近では運動をしている方の方がインスリンの分泌能力も高いということが言われてきていて、運動というのは単に感受性のみならず分泌に対しても影響を与えているということが知られています。
そうなんですか。
はい、
でもそのすいません、インスリンの感受性が落ちるのは運動不足だけが原因ですか？
もちろん、親御さんお二人とも糖尿病の方の場合には、うん、もともと先天的な体質としてインスリンに対する反応性が悪いということもあります。あるいは何らかのお薬、その影響で感受性の低下が起こるということもあります。
先生、もしその、両親がその糖の取り込みが鈍いって言えばいいんですか、
はい、
の傾向があったとして、そういうお子さんがですね、はい、まあ、大人になって運動をしっかり続けていけば、そのインスリンを取り込む能力っていうのは決して落ちていかなかったりするんですか？
と期待されます。
と期待されるんだ。
はい、前回の時に申し上げましたけれども、生活習慣の介入は遺伝子の力を乗り越えることができます。
はい、そっか、おっしゃってましたね。はい、そういうことですね。
はい、でまた先ほど古典的には2つのと申し上げましたけども、もう一つ最近言われておりますメカニズムは、インクレチンホルモンの作用不足というものでありまして。
何ですかそれ？
インクレチンというのは小腸から出ているインスリン分泌を促すようなホルモン類のことなんですけども、
うん、
もうこれが特に日本人の場合にはどうも作用が弱いようでして、このインクレチンホルモンというのは血糖値が高い時にだけ働いてインスリンを効率よく出させるという作用があるので、この作用が悪くなりますと食後のインスリンの分泌が弱くなってきます。
は
あ、私たちはどうもこのインクレチン作用を変えるような、
はい、
お薬を使うと日本人はよく血糖値が下がることが知られていて、まあ、インクレチン作用の不足というのが一番最初にあって、
うん、
その後で、インスリンの感受性の低下、最終的にはインスリン分泌の不足が起こって、糖尿病が進行していく というのが最近の考え方になっています。
そうなんですか、
はい、
では糖尿病の診断について教えていただけますか。
はい、糖尿病の診断基準には4つの項目があります、
はい、
1つが空腹時血糖値、
はい、
これは126以上で糖尿病、また随時血糖といって、まあ、食後の血糖値ですね、これは200以上で糖尿病、
うん、
またブドウ糖負荷試験といいまして、75g のブドウ糖を一気飲みしていただいて、その後2時間後の血糖値、これやはり200以上ですと糖尿病、うん、この3つが糖尿病の診断に使われます血糖値に関しての診断基準です、
はい、
もう一つがヘモグロビン A1C といいまして、まあ、ヘモグロビンという物質に何パーセントの割合でブドウ糖が結合しているかを見た指標です、まあ、正常が 5%、 つまり100個のヘモグロビンがあったら5個のヘモグロビンがブドウ糖と結合しているというような感覚になるわけですけども、うん、
はい、
これが 6.5% 以上で糖尿病と診断いたします、
はい、
ただ実はこれ1回だけの検査ではまだ糖尿病と診断してはいけない、繰り返してこの状況が確認されなければ糖尿病と診断してはいけないということになっています、う
ん、
なので、まあ、1回の検査でなかなか糖尿病と診断しない、できないということが続いていたんですが、実は血糖による糖尿病の診断基準とヘモグロビン A1C による糖尿病の診断基準を同時に満たしている場合には、つまり過去2ヶ月間も異常だし、
はい、
今日も明らかに高血糖があるという時にはその日1回で糖尿病と診断してよいということになっています。
あ、そうなんですね。これ悪い人って血糖値どのくらい上がるものなんですか。
1ヶ月間で、
はい、
早い人ではヘモグロビン A1C が 1% ずつ上がっていくような人もいます。
あ、そうなんですか。 最大見たことがある数字だとどのくらいまでいくんですか。
私が最大見たことあるのは18です。
うわ、それってものすごく良くない、
はい、血糖値が1000いくつぐらいで、意識を失って、救急車で運ばれてこられた方です。
あ、そうなんですか、はい、早めに手を打たないとダメですね。
はい、
わかりました。では先生、この続きまた明日伺います。北里大学北里研究所病院糖尿病センターセンター長の山田悟先生でした。